小沢敏夫、昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、今週も小沢先生とハンス・エルク・ウターさんとの対談の模様をお聞きいただきたいと思います。先週はウター先生がですね、メルヘン百科事典を編集したチームの中心的な方で、なんと138項目も担当されたというお話でしたよね。
そうですね、すごいですね、
はい、
忙しい他の仕事をやりながらね、138項目も書いてあったらすごいと思いますね。
もうかなり研究熱心な、あ、本当熱心ですね、すごい方なんですね。
もう研究一筋の人ね、
はい、うん、では先生、今週はどんな話になりますか？
日本の昔話とね、からドイツの昔話の、まあ、比較とも言えないかもしれないけど、そういうまたがった話をね、
はい、
聞きましょう。
はい、うん、お願いします。通訳を務めてくださったのは、駿河台大学現代文化学部准教授、小林翔輝さんです。それでは今週も小沢先生とハンス・エルク・ウターさんとの対談の模様をお聞きください。
日本ではね、田舎での伝承的な語り手ってのはほとんどいなくなったんだけども、逆に都会でね、お話を本から覚えて子供たちに語る人っていっぱいいるんですよ。ドイツではどうだろうか。 In Japan haben wir fast keine traditionelle Erzähler auf dem Lande, die mündlich gehört und erzählen kann. Aber im Gegenteil, in den Städten erzählen viele Mütter oder Kindergärtnerinnen oder sowas, Bibliothekarinnen, Märchen auswendig, die Märchen von den Büchern gelernt haben. Wie ist es in Deutschland?
Also in Deutschland, ja, haben wir eine ähnliche Situation.
Oh ja, mhm.
Und das finde ich sehr bemerkenswert, dass das mündliche Erzählen heute einen ganz großen Stellenwert hat.
Mhm.
Es gibt in Deutschland sehr viele Erzählerinnen und Erzähler.
ドイツでは状況は似ていると思います。ドイツでは口で語るということが非常に価値があるものと今は見なされるようになっていて、多くの人が人の前に出てきて語るようになりました。例えば保育園、図書館、そして病院などです。
Also diese Erzähler haben sich in Deutschland auch organisiert. Es gibt also eine europäische Märchengesellschaft.
そしてその語り手たちは自ら組織を作るようになりました。これはヨーロッパメルヘン協会という名前がついているものですが、このヨーロッパメルヘン協会の参加者はゲーテ協会やシラー協会よりもメンバーは多いです。
Und ich weiß, hier in Japan hast du ja mit der Märchenakademie die Möglichkeit geschaffen, dass sich die Erzähler und Erzählerinnen treffen können, dass sie auch etwas über Märchen erfahren. Und in Deutschland haben wir auch etwas Ähnliches, keine Märchenakademie.
日本では小沢先生が昔話大学を組織して、そこで多くの語り手たちが会って情報交換をしたり、経験を共有するということが行われています。ドイツではそういった昔話大学はありませんけれども、定期的に催しが開かれていて、そこで語り手たちが出会い、お互いに経験を共有したりするということが行われています。
ウタさん自身も年に2回ぐらいですか、そういう会をやってらっしゃるね。
Ja, ich mache jetzt immer noch zweimal im Jahr so ein Seminar. Ich habe früher natürlich auch unterrichtet an der Universität.
その通りです。私は今年に2回ゼミを開いておりまして、以前はですね、私は大学で授業を持っていて、メルヘンや語りのジャンルということを講義しておりましたが、今はそちらのゼミナールで教えています。それはただ大学の学生たちだけではなくて、一般に向けられたものでもあります。
Also in diesem Jahr, wenn ich jetzt aus Japan zurückkomme, werde ich ein Wochenendseminar machen über Märchen vom Heilen.
Vom Heilen.
Vom Heilen. Oh. Ja, also das sind Märchen.
今年日本にやってきましたが、その前ですかね、私はすでに授業をやりまして、その中でメルヘン・アルス・ハイレンというタイトルで授業を行いました。それは癒しとしてのメルヘン。
そうだね、そんな感じだね。
Und im nächsten Jahr habe ich mir vorgenommen, zwei Seminare zu machen. Das eine Seminar heißt Seltene Märchen der Brüder Grimm.
来年はですね、また2つそのセミナールをやりますが、1つのテーマはグリム兄弟の知られていないメルヘンというものでセミナールを開く予定です。
Und im Winter nächstes Jahr werde ich anbieten ein Seminar über europäische Märchenklassiker.
Märchenklassiker,
das bedeutet also, ich möchte
冬に開くセミナールでは、私は古典的なメルヘン、つまり、まあ、古いメルヘンについて、あるいは古いメルヘンの収集者について取り上げたいと思っています。
Und genau dieses Thema ist natürlich sicher interessant.
このテーマというのは大変面白いテーマで、過去に遡ってさまざまなそういうのを見るわけですけれども、メルヘンというものを定めていく、メルヘンというものを作っていく、その様子がわかりますし、ヨーロッパのメルヘン、そういったその古い研究者や古い集めた人、あるいは古いメルヘンだけではなくて、アジアのものも取り上げる予定です。
もう一つね、伺いたいのは、その今ドイツで本から覚えて語る方いっぱいいるんだけども、グリムのメルヘン自体はたくさん語られているんですかね。
Ja, es gibt also in Deutschland zwei Richtungen. Die einen Erzählerinnen, die Erzählerinnen, erzählen wortwörtlich, also Wort für Wort.
Aha, wortwörtlich.
Und die anderen nehmen Märchentexte. Und formen sie ein bisschen sodass sie auch für die Zeit heute passen.
ドイツでのメルヘンを語る方向は今2つの方向があります。1つは文字通り覚えて語る、テキストからそのまま覚えて語るというやり方。もう一つは少し変えて語るというやり方です。これは時間に合わせるということもありますが、古いテキストは古い言葉を使っていますので、今の人たちには分からないということがあります。それで私はこれが重要だと思うんですが、テキストを変えて語っているという場合があります。
Es gibt also große Diskussionen im Bereich der Erzähler. Soll man wortwörtlich erzählen oder kann man auch die Texte abändern? Und dann gibt es die Vertreter der einen Richtung, die sagen,
それでこれについては大きな議論がありまして、テキストに忠実に語るという方向性と、テキストは変えてもいいんだという立場、この2つの立場があり、それぞれ自分たちの方が正しいという主張をしています。
それで今日、いわゆる方言で語る人たちもいますか？例えばグリムのメルヘンを方言にして語るとか。
Ja, da kann ich sagen, jawohl, gibt es. Das heißt, wir haben verschiedene Ausgaben, die heute in Deutschland erschienen sind, die Märchen von Grimm in Dialekt übertragen haben. Also Märchen, die die Brüder Grimm gar nicht im Dialekt.
その質問に対する答えははいです。ドイツでは様々なバージョンのメルヘン集が出ており、方言で書かれたものも出ています。グリム兄弟自体は方言で書いたわけではありませんが、現在では様々な版の中に、例えばザールですね、ザール地域の方言で書かれたものなど私は見たことがあります。
Dabei ist mir auch noch eingefallen, die Brüder Grimm.Haben ja selbst etwa 10% ihrer Märchen im Dialekt.
それで私は思いましたが、グリム兄弟がメルヘン集を出したとき、全体の 10% を方言のままで出版したということです。当時はそういった方言で書かれた文学を出版するということはありませんでした。
Und es zeigt sich, dass Märchen, die im Dialekt erzählt werden, sehr, sehr farbig sind. Also viel besser klingen, als wenn sie nur in reinem Hochdeutsch.
私が思うのは、ドイツで方言でメルヘンを語るということはいいことだと思っています。とても豊かになり、さらにとてもよく聞こえるようになるので、とてもいいと思います。日本でもその状況は同じだと思います。
そうですね。日本でもね、この頃、特に僕は進めてるんだけど、それぞれが自分の言葉で語ったらいいだろうっていうふうに言ってるんですね。
Ja, und in Deutschland gibt es wirklich viele Erzähler, die in dem Dialekt erzählen, also aus Nordrhein-Westfalen oder aus dem Bundesland Bayern.
ドイツでは今多くの語り手が方言で語っています。例えば、ノルラインベストファーレンの言葉、バイエルン、チューリンゲン、そういった言葉で語っております。
ね。今回第4回目の日本の訪問ですけども、僕たち日本の昔話に興味がある人たちに何か言っておきたい言葉がありますかね。 hast du ein Wort zu den Leuten, zu den Japanern, die sich für Märchen erzählen oder die Interesse haben? Also Märchen, zu den japanischen Märchenliebhaber.
Ja.
Kannst du ein Wort geben?
Ja, liebe Erzähler und Erzählerinnen hier in Japan, ich kann nur mir wünschen, dass Sie das Erzählen von Märchen weiter mit großer Freude betreiben. Mhm. Denn ich weiß aus Deutschland, dass die Erzähler und Erzählerinnen
語り手の皆さんにぜひこの語りということをもっと続けていってほしいと思っています。人前に立ってですね、語りをするということ、方言などで語りをするということは非常に大きな喜びを与えるものであると思います。それと語りをすることで人生が豊かになると考えております。
そこも大事なんだよね。Das ist auch sehr wichtig.
Ja, denn die Erzähler und Erzählerinnen bereiten mit dem Erzählen so vielen Menschen eine große Freude.
Ja, ja, ja.
Auch Menschen, die vielleicht krank sind und dann Märchen hören, die sie aus ihrer Kindheit kennen.
語ることは人に喜びを与えると思います。病気の人を癒したりとか、子供時代のことを思い出したりとか、非常にポジティブな影響を与えるものだと思っています。
そうね。そして同時に親が子供に語った場合、子供と親との関係がね、
Also ich denke auch, es ist, macht Sinn, wenn Eltern den Kindern Märchen vorlesen oder auch erzählen. Besser ist es, als wenn dann auf elektronische Geräte zurückgegriffen wird.
私もそう思います。両親が子供に語ること、本を読んであげること、あるいは語ってやることというのは、電子機器を使ってですね、子供に接するよりもずっといいことだと思います。そこにはお互いのコンタクトがあり、個人的なやり取り、そして影響というものがあると思います。学校でですね、子供たちの前でお話を語ってあげると、子供たちはその後も何年経ってもその話を覚えているものです。
So, ありがとうございました。とてもいい話をくださって。Vielen Dank, Professor Uta, Hans-Jörg Uta.
Ich bedanke mich auch.
私も感謝いたします。ありがとうございました。
いや、ウタ先生から素敵なメッセージをいただきましたね。
そうね。よかったね。はい、講演自体とはまたちょっと違って、はい、もっとこう身近なね、発言だったよね。
そうですね。
で、やっぱり彼も昔話やってる人間だから、
はい、
言葉で直接子どもたちに語ることが大事だってことはもう非常に彼も感じてるわけだね、
はい、
僕も同感だね、全く同感だね、これはぜひ日本のお父さんもお母さんもそれから幼稚園の先生も保育園の先生も都市会員の方々もね、おじいちゃんおばあちゃんもみんな覚えててもらいたいと思うな。
そうですね、
今彼がエレクトロニッシュって電気的な伝え方よりも生の声がいいって、全くそうだよね。
私もそこ響きました、
ね、はい、一番いいよね。
やっぱり親と子の関係が温かくなるんですね。
そう、特にこうやってね、いろんなものが発達した時代にはね、はい、それ発達すること自体はいいことなんだけどもね、
はい、
だけどもその人間の関係をちゃんと守っていくってことも一方で大事だよね。
そうですね、
いい話だったね今の最後、
はい、やっぱりドイツでもそうやって口で語ることが大切っていうのは同じでしたね、
それはみんな思ってるわけだよね、人間だからね、はい、それを歌がそこまで発言してよかった。とても彼は学者だからね、講演なんかも常にその学問の話だけしてるんだけど、やっぱり最後にこうやってね、
はい、
人間の声が大事なんだ、それが人の間をつなげていくんだってことを言ってくれたのはとてもよかったね、
はい、今週まで3回にわたって小沢先生とハンス・エルク・ウーター先生との対談の模様をお送りしました。今回が最後の回になるということですが、もっともっとお話聞きたくなっちゃいますね。
そうね、いい話だったよね、とてもいい話だったと思うな、はい、彼の仕事のことも聞かせてもらったしね、
はい、
から最後のところではその生の声で語ることの大事さを強調してくれたしね、なかなかいい話だったと思うな。
そうですね、大きな仕事ね、たくさんされていらっしゃいますけど、私も対談の様子近くで見させていただいたんですが、宇多先生すごくなんかもう優しくて穏やかな雰囲気の方でしたよね、
そうだよね、本当ドイツ人にしちゃね、柔らかい人ですよ ね、だから人気あるんですよ、彼ドイツでもっていうか世界だからね、世界の学会のほとんど中心にいますからね、
はい、
とても人気あるんですよ、世界のあちこちの研究者たちに。
わあ、そうなんですね、またぜひね、日本にも来ていただきたいですよ ね、
そうだね、まあ、難しいかもしれないけどね。
あ、そうですか。ぜひ先生呼んでください。
そうね、
はい、
本当だ、
そして対談の後に講演会も今回あったんですね。
そうなんです。その講演もねとてもいい講演だったもんだからね、はい、もしできればいつかこのラジオでもねリスナーの方に聞いてもらいたいと思ってんだけど、
はい、楽しみにしています。では先生来週のテーマは、
うん、来週はねこの放送の何かが前にお話したと思うんだけどだんだん研究が進んでくると意外とそのグリム童話と日本の昔話と同じものがあるとかね、
はい、
世界の昔話で同じものがあるとかっての分かってきたのね、
はい、
それを実際にじゃあどういう話なのかっていうのをね昔話自体を聞いてもらいながら比べてみたいと思ってんだね。
それは楽しそうですね。
やってみようと思ってます。
はい、はい、お願いします。はい、それでは小澤先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。